ここ最近ですね、イエス様がイースターの日以来、イエス様のよみがえり、その後弟子たちに現れて、でそれで弟子たちに不思議な現れ方をしてきたところを見てきました。で今日の箇所はですね、そのイエス様がペテロに現れてくださり、そして弟子たちにも現れて、取りなして食卓を整え、その後にペテロにですね、個人的な取り扱いをする場面です。ペテロはイエス様が十字架にかかられる前の時、イエス様のにあらかじめ言われておりました。シモン、シモン、あなたは鶏が今日鳴く前に私のことを知らないと三度言います、言われておりました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈っておきましたよって。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。そういうふうにイエス様に言われたんですが、シモン・ペテロはイエス様に、主よ、ご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております、言うんですね。でもペテロは本当にイエス様が言われた通りですね、その夜明ける前、すなわち鶏が鳴く前に公に、しかも誓って、イエス様なんか知らないと三度告白してしまいました。告白した途端に鶏が鳴いて、イエス様はペテロを振り向きました。ペテロとイエス様の目が合いました。イエス様はどんな眼差しで、イエス様を知らないと三度言ってしまったペテロに目を向けたんでしょうか。ペテロはどんな眼差しで見られ、ペテロはどんなイエス様の目を見たんでしょうか。ペテロは外に出て大泣きに泣きました。そして十字架にイエス様がかかられて死んで葬られ、その間どうペテロは過ごしたでしょうね。ところがイエス様よみがえられたんです。弟子たちの目の前に現れ、ペテロの目の前に現れ、その手の傷、足の傷、脇の傷を弟子たちに示されました。トマスにも個人的に取り扱われました。あなたの指をここに入れてみなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい、そう言われました。イエス様はそれ以降ですね、常に弟子たちの目の前にいるという形ではなく、本当に不思議な形で復活の体の形でですね、弟子たちがイエス様の名のもとに集まっているところに突然現れて、またある時はですね、弟子たちはそれをイエス様だと気づかずにずっといて、で突然イエス様だって気づくような、そういう不思議な場面もあります。現代の私たちもそのような形でイエス様は現れてくださいます。イエス様は2人また3人イエス様の名のもとに集まるところに、そこにいてくださるから。ですから今皆さんイエス様に礼拝を捧げに来ておりますね。今まさにここにイエス様がおられます。そしてそのイエス様はですね、とても麗しいお方、素晴らしい品性をお持ちの方で、弟子たちが世の仕事に戻ってもですね、決して怒ったりすることなく、はっきりと言うことなく、静かに現れて、ご自身のその聖なる性質、そのおとなしくしとやかなご性質を示されるんです。で今日の箇所はヨハネの福音書21章15節から17節です。ちょうど先週の続きの箇所です。ちょうど弟子たちに炭火を起こして、そこにパンと魚を焼いて、 湖ずぶ濡れになって一晩中漁をしていた弟子たちを出迎えて食卓を整えておられたイエス様で、それでその食卓に弟子たちは預かってパンを食べ元気づき、そうしたちょうどその頃ですね、その時から今日の箇所始まります。ヨハネ21章の15節から17節です。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。ここでですね、日本語の聖書で分かりづらいんですけども、この中でイエス様が、ヨハネの子シモンとまず呼びかけられました。でこのあなたはこの人たち以上に私を愛しますかと言ってるんですけども、もうちょっと詳しい訳、ちょっと古い訳なんですけども、長い訳という、非常に優れた訳ではこう書いてあります。汝はこれらに勝りて我を愛するや、この人たち以上にではなくこれらに勝りてと、ですからですね、イエス様はこの人たちと指定されたんじゃなくて、シモン・ペテロの周りにある全て、その人たちも含まれるでしょう。またシモン・ペテロが成していたそれまでの仕事、漁、網を打つこと、あるいは父や母、あるいはその住み慣れた土地、この、漁をし慣れた湖、そこよりもはるかに勝って私を愛するか。この愛というのはアガパオというギリシャ語です。そういうふうにイエス様は聞かれたんですけども、で、シモンはイエス様に答えました。しかり主よ、汝は我が汝を年頃にしまいらすることを知りたまう。ちょっと難しいんですけども、シモンは愛すると答えずにですね、年頃にしておりますと、これはギリシャ語ではフィレオ、要するにあなたを親しく思っております、愛ではなく親しいで返したんです。そうするとイエス様は彼に答えます。我が子羊を飼え、私の子羊を飼いなさい、イエス様は言われます。イエス様がですね、このシモン・ペテロにまず呼びかけたのは、ヨナのシモンよ、ヨハネの子シモン、つまり、人から生まれたシモンよ、人間から生まれたシモンとことさら言うんですね。イエス様はシモンにシモンと呼ぶ時もあれば、ペテロと呼ぶ時もあります。さっきの、サタンがあなたを振りにかけたという時のシモン、シモンと再び呼びかけました。サタンがあなたを振りにかけることを願い、それが聞き届けられました。あなたは今日私を三度知らないという、その時もイエス様の呼びかけもシモンでした。人間のあれです、大人、親がつけた、名付けた名前で呼ばれたんです。人から生まれた子供であるシモンよと、あなたはこれら、すなわちこの人たちや漁師という職業、この住み慣れた土地以上に私を愛しますかとイエス様は聞かれたんです。人にはイエス様を愛し尽くす愛、それは一体あるのでしょうか。日本語にはですね、愛という言葉があります。もっともこの愛という言葉、まだキリシタンだった時代に宣教師たちがですね、日本に宣教した時に聖書を翻訳する上でこの愛という言葉を使うのを嫌いました。神様の愛、日本語に相当する愛と聖書での愛は相当違いがありました。ギリシャ語の愛にはですね、3種類あります。まずその一つが、このイエス様がペテロに、あ なたは私を愛しますかと言われたその愛、それのアガペの愛です。これがまず一つ目の愛、これが神の愛です。この愛はただ与える愛、見返りを求めない愛、惜しみなく捧げ尽くす愛です。この愛は人を生かします。人を豊かに命で満ち足らせ、人を幸いにします。人を養います。それが第一番目の愛、アガペの愛、神の愛です。それと真逆の愛があります。それはギリシャ語でエロスと言います。エロスの愛、これはこの愛は見返りを求める愛です。相手がこの人可愛くて綺麗だから愛そう、この人お金持ちだから愛そう、この人スポーツがよくできるから愛そう、まあ、そういうですね、見返り何々だから愛するという、まあ、そういう愛がエロスの愛です。これは奪う愛です。相手から奪います。ですから相手にですね、もし相手に美しさとか若さとかお金とかそういったものがなくなったのであれば途端に切れてしまう、そういう愛です。このエロスの愛は人を不幸に陥れる愛です。人を奪い、人から人の命を捨てらせ、そして簡単に切り捨てられて簡単に相手を傷つける、そういう愛です。これが2番目のエロスという愛で、3番目の愛、これはですね、ペテロがイエス様に、私はあなたを年頃にしますと言ったフィレオという愛ですね。このフィレオというのは、私たちが身近にいる人たち、家族とか友人とか、そういう身近な人たちに自然に芽生える親近感や、親愛の、情、そういうのをこのフィレオの愛と言います。主はペテロに言われたのは、あなたは私をアガパオしますか、捧げ尽くしますか、私をいかなる時も決して捨てることなく死に至るまでも愛し尽くしますか、そういうふうに聞かれたんです。以前のペテロでしたら、まあ、きっと何の躊躇もなく得意げに、はい、もちろんですって答えたことでしょうね。だってペテロイエス様に、私はあなたがたとえ牢獄であろうと死であろうと覚悟はできておりますと言ったぐらいですから、その時のペテロでしたら、まあ口先で言ったことでしょう。ところがペテロは確かにそう口先で言いましたが、それを一日も経たずに、ま、それは破られてしまいました。イエス様のことを知らないと、その24時間以内に、いや12時間以内に3度もイエス様を知らないと誓ってしまいました。ですからペテロはこの時ですね、その経験がありましたから、イエス様にこのアガペで私を愛しますかと聞かれた時、躊躇がありました。アガペで答えられませんでした。その代わり彼はアガペで答える代わりにフィレオで答えました。主よ、私があなたにその親しみを込めていることをあなたは知っておいでになられますと答えるしかありませんでした。でここの知るという言葉、これはですね、まあ、感覚的に知る、そういう言葉です。あなたは私のことを知ってるでしょ、もうあなたのことを決して捨てたりしませんと言っておきながらすぐに捨ててしまう、この私のありさまをご存知でしょうと、経験的に知っていますでしょう、まあ、そういうふうに言うしかありませんでした。そんなふうに答えたペテロにイエス様は、私の子羊を飼いなさいと言われました。イエス様の子羊、イエス様の所有である幼い養うべき羊たちがいるんです。 それをペテロに託しました。それにその羊を飼いなさいと。でここで飼うという言葉はですね、これは食物を与えたりまた守ったりしなさいという、そういう意味です。でそれでイエス様はペテロにこの私の子羊を飼いなさいと託されて、ですから、イエス様の子羊を飼う資格が与えられる人というのはイエス様のことを、ね、フィレオで、でも私はあなたをフィレオします、あなたを親しく思いますとイエス様を慕ってついていく人ですね。そう告白する人です。イエス様のことをアガパオをするしますという人じゃないところに注目してください。またイエス様をエロスする人ではないことも注目に当たります。フィレオなんですね。イエス様のことをもう捧げ尽くすわ、命を捨ててまであなた従い通しますなんて言ってるうちではですね、まだまだなんですよ。人にはもともとそのような愛はない。しっかりと自分を自覚し自分の分をわきまえて、自分には完全さがないということをわきまえ知っている人、そう告白する人はイエス様の子羊、幼い羊たちの群れに食物を与えたり守ったりする資格が与えられるんです。岩波訳の聖書でですね、この16節の方をお読みします。また再び目に彼に言いたまう、ヨナのシモンよ、何時我を愛するや。彼言う、しかり主よ、何時は我が何時を年頃にしまいらすことを知りたまう。彼に言いたまう、我が羊を飼え。アーメン。イエス様の2回目の質問です。それは同じで、あなたは私をアガペの愛で愛するかと問いました。ペテロは答えます。主よ、あなたは私があなたを年頃にしていることを知っておられますと。これもまたですね、同じ答え方ですね。シモンは同じことを繰り返し聞かれて、きっと耳が痛かったことでしょうね。シモンはかつてイエス様のことを裏切りました。このイエス様がですね、繰り返し同じことを聞くことを意地悪だと思うでしょうか。いや、本当に意地悪な人間だったらイエス様は、あなたは私を愛するかと繰り返し聞くことではなく、あなたは私を3度裏切ったなと、まあ、そういうふうにですね、人がしたこと、過去にしたことをねちねちチクチクとですね掘り返して、それをやり玉にあげつらうんです。それが意地悪な人、本当に意地悪な人ですけども、イエス様がここで言われたのは、あなたは私を愛するかです。意地悪な人は人が過去した罪、間違い、過ち、それをあげつらいますが、それをはびこらせようとしますが、イエス様がはびこらせようとしたことは人の過去の過ち、罪ではなく、これからあなたは私を愛するのか、今あなたは私を愛しているのか。イエス様がはびこらせようとしたのは愛です。意地悪な人がはびこらせようとするのは過去の人の過ち、罪、それが、そのような道はサタンの道です。人の過ち、罪、それをですね、ねじねじチクチクサタンはあげつらっていきますが、イエス様がはびこらせようとするのは愛です。イエス様はそのようですけども、シモンは繰り返し聞かれてですね、きっと心をちょっとチクって刺されたんじゃないでしょうか。でもその心のチクッとした痛み、それはこれからのシモンにとって必要な痛みです。これから良くなろうとしている時、私たちの心にですね、その過去の過ちに対するちょっと痛み、それが あればですね、その痛みが痛いほどもう過去の罪、過ち、それを恥じてですね、それに戻りたくないと思うものです。さてここでイエス様はですね、私の羊を牧しなさいと言われました。この牧すという言葉は先ほどの飼うという言葉よりもより進んだ養いです。食べさせるだけではなく訓戒し、その群れを治める、そのような大きな意味が、もっと大きな意味があります。イエス様の群れを牧するその資格が与えられる人は、さらなる心の痛みを経てですね、もっとイエス様に練られて、繰り返し練られて、それでもなおイエス様はあなたをフィレオします、あなたについていきますと、そう告白する人はイエス様の群れをさらに大きくですね、大きなことが任されるんですね。アレルヤ。さてイエス様はですね、3度目同じ質問をするように、現代の訳の聖書で見えるんですが、ちょっと違うんですね。再び長い訳の方を見ます。見たび目は彼に言いたまう、ヨナのシモンよ、何時我を年頃にするか。イエス様はですね、3度目の質問では、私を愛するかではなく我を年頃にするかと、ペテロのそのレベルに降りてきてくださったんです。ペテロの不完全な愛、アガペという完全な愛は持っていませんとペテロは告白するしかありませんでした。二度目もそう告白するしかありませんでしたが、しかしイエスは三度目も、ね、完全な愛をするかと、そういう無粋な、まあ無粋というかイエス様は無粋じゃないんですけども、そういうことを聞くのではなく、今度はペテロのサイドに降りてきて、ペテロのレベルに合わせてくださったんです。親が子供をですね、諭すとき、本当に愛情深い親であったら、小さい子供の目線に降りてくるんですね。小さい子供が何か悪さをして、でそれで、そうしているときに大人は子供をしゃがんでですね、同じ目線に降りて、あなたは何々なのかって子供の側に立つ。それがまあ愛情深い親なんですけど、イエスはあたかもですね、そういう風に天から降りてきて、ね、天を押し曲げて主は降りてこられてと詩篇に書いてありますけども、まさしくですね、天と地を作られた神が人間世界に降りてこられて、私たちと同じ有限の肉体を持つ人間になられる、まさしく天を押し曲げるような、天地がひっくり返るような出来事です。イエス様を降りてきて、私たちの弱さ、私たちの罪、そうしたもの一切をご存知でありながらにして、私たちの側に降りてきてくださったんです。ペテロはこの3度目にイエス様が言われたことは、何時我を年頃にするかと言われたので悲しくなりました。ペテロは、悲しくなってこう言います。主よ、何時は全てのことを知りたまおう、何時は我が何時を年頃にしまいらすことを知りたまう。ここでですね、あなたは知っておられると、知るという言葉が2回出てきます。ペテロはもう完全に打ち砕かれて、圧倒されて、その愛に飲み込まれたんですね。私たちには完全な愛はありません。ペテロはもうそれを徹底的に、そのことをもう分かりました。私たちは主の基準に達し得ない、私たちはアガペの愛はない、だから私たちは主に、このペテロが告白したように告白するしかないんですね。あなたは私たちが弱く不完全な ものであることをご存知です。アガペのないものです。感覚的にも知っておられます。主観的にも知っておられます。あなたはそれをご存知でしょう。ただそれでも私はあなたを慕います。あなたを愛します。私たちが告白することは結局それしかないんですね。結局私たちは主が私たちを知っておられる、そこに寄りすがるほかないんです。詩編の139編に、こういう言葉があります。ダビデがカイサーに告白した詩編、まず1節から6節までをお読みします。主よ、あなたは私を探り私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私のふすのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。アーメン。主は私たちの成り立ちをことごとく知っておられます。私たちが座るのも立つのも、また私たちが思うことも、私たちが唇に舌に言葉が上る前からすでにその言葉の内容をことごとく知っておられます。しかも主は私たちがたとえ地の下に床を設けても、そこにおられ、天の高みに登っても、主はそこにおられます。主は私たちが母の胎の中にいる時からすでに見ておられ、その骨組みを見ておられました。だって主のその御手が私たちを作られたんです。主が私たちをこのように作られた。私たちがどのように生まれたか、どのような成り立ち、どのような家系に生まれ、どのような人生を送ってきたか、一切主は見ておられました。だから私たちはですね、主の御前に何の隠し立てもする必要はないんです。ですから私たちはダビデがこう祈ったように祈るべきなんです。この23節24節、神よ、私を探り私の心を知ってください。私を調べ私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。アーメン。私たちは私たちのことを一切をご存知である主にこのようにより頼むほかないんです。私たち自身がですね、何かすることを主が願っておられるんじゃないんです。私たちが、ね、決死の思いをして、主よ、あなたのためなら老であろうと死であろうと覚悟ができておりますと口先で言う、そんなことを主は求めておられない。主が求めておられるのは、皆さんが皆さんのなりの愛でもってイエス様をしたい、イエス様についていくこと、それを主は願っておられ、求めておられ、そしてそのようにですね、このペテロはかろうじて私はあなたをフィレをしますと、まあ、そう言うしかなかったんですが、でもそんなペテロにですね、イエス様の羊たちを牧しなさいというこのような大きな役割を与えてくださいました。ペテロはこの時もう本当にかろうじてですね、悲しい思いで、主よ、あなたは私をご存知です、私があなたを慕っていること、年頃にしていること、あなたをフィレをしていることを、あなたはご存知ですと、この時かろうじて言うほかありませんでした。しかしですね、ペテロはその後 もう自分にはないと思っていたアガペをだんだん身につけていくようになっていくんですね。まあ、これは、伝承ですけれども、ペテロはですね、晩年ローマ帝国の方から生徒たちがですね、ペテロ先生どうか、逃げてください、命を救ってください、このローマは非常に迫害が険しくて危険ですと。でそれでペテロは、郊外に向かってそのローマから出ていく途中にあったんですけども、でそこでペテロはですね、なんと主に出会うんです。主が道の向こうからローマの中心地へと向かって歩いていくんです。ペテロはすれ違いざまにそれが主であると知り、でそれで主に向かって声をかけるんです。主よ、どこに行かれるのですか。主はペテロに答えます。ローマには私の羊たちがいる、苦しんでいる、助けが必要だ。ペテロ、もしあなたがローマから逃げていくのであれば、私がローマに戻って、そして再び私が彼らのために十字架にかかろうと、ペテロは言うんですね。あ、イエス様はペテロに言うんです。そこでペテロは本当に悔い改めてローマの方へとペテロ自身が戻っていきます。ペテロはこのローマに入ってですね、もうそこで捕らわれて殺されるということを知っております。なしよ、ペテロはもう本当にこのキリスト教の、キリストの教えの首謀者のような立場の人ですから、まあ、見つかったら真っ先に捕らえられるものです。でもペテロはローマに戻って、そしてイエス様の愛された羊たち、迫害にあっている彼らを力づけるために奔走し、そしてついに捕らえられ、ついに十字架刑が宣告されました。ペテロはですね、その十字架刑のが宣告された時、こういうふうに言ったそうです。私は主と同じ死に方をするのには忍びない、私は主にその価値がない、だから十字架刑ではなく逆さ十字架の刑にしてほしいと。そしてペテロは逆さ十字に貼り付けられて死んだ、そのように言い伝えられております。この聖書にもですね、ペテロの手紙が残っております。第一ペテロ、第二ペテロとあるんですけども、これらはですね、書かれた内容やまた年代からしてペテロが殉教する 1,2 年前に書かれたものではないかとの説が有力です。このペテロの手紙は小アジア、まあ、現在に至る、現在ではトルコのその地方にいる生徒たちへ与えられた手紙ですけれども、書かれたところはですね、ローマの中であると言われております。それはなぜかというと、第一ペテロの5章の13節14節にこう書いてあるからです。第一ペテロの5章の13節14節、バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。これがペテロが殉教するすぐ前に書いた手紙です。別訳ではバビロンにある教会があなた方によろしくと言っていますと。つまりこの手紙、ペテロのこの最後の手紙、これは私たちに書かれた手紙なんですね。私たちと共にいる婦人たちがあなた方によろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。 キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。ペテロはこの手紙を書いてすぐにその最後を迎えました。ペテロはイエス様が愛された羊たちを飼い、羊の群れを牧し、そして彼らに必要な養いを与える、そのようなアガペの愛をもうこの時体現してるんですね。ペテロはもともとそんな愛は持ち合わせていませんでした。ペテロはイエス様のなんか知らないと言って逃げ出す、そういうものでした。でもこの時立派にアガペの愛を体現しておりました。それはペテロがイエス様についていったからですね。皆さんもイエス様についていくのであれば、たとえですねアガペの愛が今はないとしても、イエス様についていくのであれば、イエス様の似姿にどんどん作り変えられていきます。イエス様の御言葉を今日も蓄える、そしてイエス様の御言葉をそれを得て御言葉に感動し、御言葉を喜び、御言葉を食べている、そのような毎日をですね送っていれば、このペテロのように知らない間に夜は寝て朝起き、そうこうしているうちに神の国は皆さんのうちで育っていくものなんです。大事なのはイエス様の御言葉にとどまること、イエス様の御言葉を受けて、それをよく皆さんのうちで咀嚼し、そしてイエス様の命のうちにとどまり続けること、ただそれだけでいいんです。そうこうしているうちにアガペの愛は育っていくんです。どうかペテロのようにイエス様にとどまり続けて、ね、ペテロはもう本当初めはイエス様のことを知らないなんて絶対言いません、死んでも言いません言っておきながら、その直後にイエス様知らないと言ってしまうような人でしたが、でもこのように作り変えられました。皆さんも変わるんです。イエス様に会ってイエス様と共に歩んでいれば変わっていくんです。どうかイエス様と共に歩んでいき、そしてペテロのようにやがてアガペの愛を体現して、イエス様の羊たち、子羊たちを養い、育て、訓戒し、そして牧会していく、そのような働き人へと成長していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。アメン。神は愛です。私たちは愛を知りませんでした。しかし愛なるお方が地上に降りてこられ、私たちの間に住み、愛なるお方が人となって私たちに愛を示してくださいました。罪なきお方が罪とされ身代わりに死んでくださった。それによって私たちは罪許され、キリストイエスと共に神の子とされる特権がお与えになられた。そうして私たちは許されました。そうして私たちは生かされました。イエスよ、あなたを褒めたたえ感謝いたします。あなたを主といたします。 どうかあなたの御言葉のうちに留め、あなたの御言葉のうちに歩ませてください。そして私たちもペテロのように、いかに以前お調子者で裏切り嘘をつき、そのようなものであったとしても作り変えられて、アガペーの愛を体現するものとなることができますように。エッセを日々一日一日を守りください。あなたによって生かし歩ませてください。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主愛であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。